この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、タチオミストの慎吾です。私にとって今日は2016年11月8日火曜日です。アメリカ連邦航空局がニューヨーク市のマンハッタン中心部にあるドナルド・トランプ次期大統領の住居、トランプタワーの周辺、半径およそ4キロ、高度3000フィート、およそ914メートル未満の空域を飛行禁止にしたとか。となるとそのうち出てきそうですね。トランプタワーでドローンを飛ばすやつが。では雑誌チェックです。今日11月8日の三つ星記事は週刊朝日26ページ、見出しは河野太郎自民党議員らから原発に異論続出、経産省の数字にもう騙されない。今自民党内で異変が起きているとか。鹿児島や新潟で脱原発を掲げる知事が当選する中、自民党内にも脱原発を唱える議員が増えているそうなんですね。若手議員からはこんな意見が出ているとか。
廃炉も除染費用もこれまでの数字を大きく上回っている。他の先進国では原発がコスト割れしつつあるという議論もされている。原発が一番安いなどという経産省は信用できない。
これまで自民党内で脱原発を強く打ち出してきた異色の政治家河野太郎議員はこんな風に話しています。
経産省の説明は辻褄が合っていないことに気づき始めたんですよ。電気が不足しないために原発が必要だと言ってましたが、原発が全部止まっても電気は足りていた。そしたら今度は燃料費が上がって日本の国富流出だとか言っている。でもそれも怪しい。つまりインチキがバレてしまったんです。
さて9月の原子力関係閣僚会議で菅官房長官が今年中に高速増殖炉モンジュに関して廃炉を含めた抜本的な見直しを行うと発言しました。この発言の真意は何か。元経済産業省官僚の古賀茂明さんによれば、政府の試算ではモンジュを今後10年動かす費用がおよそ6000億円、すでに1兆2000億円をこれまで使っていて、こんなに金がかかるようでは国民の理解が得られないと官邸サイドが判断をした。決断の時期を12月までとしたのは、年明けとも言われる総選挙を前に文科省や原子力村の反発が強い中、安倍総理がついにモンジュの廃炉を決断したという絵を見せれば選挙に有利に働くと考えたからだとか。そもそも日本の核燃料サイクルはすでに破綻していると言われています。原発で燃やした使用済み核燃料を再処理して抽出した日本のプルトニウムの保有量は核保有国を除いて最大の48トン。でも本来の使い道の高速増殖炉ができないのでたまる一方です。そしてプルトニウムを消費させるために考えついたプルサーマルも稼働しているのは伊方原発3号機だけ。またそのプルサーマルで燃やした燃料を加工する工場も計画もないため、サイクルになっていない。今の状況で6カ所村の再処理施設を動かしたらプルトニウムがどんどん増えてしまう。それでも政府と電力会社は核燃料サイクルが必要だと言い続けて、政治家もコロッと信じてしまう。そうしたいい加減な状況をアメリカは決して放っておかない。新政権では日米問題となる恐れもあるんだとか。では最後に先ほどの古賀さんによる東電に関する話です。
東電は破綻処理すべきなんです。そうすれば株主資本と借金を棒引きにできて国民負担が減ります。そもそも株主も銀行も責任を負わないのに、税金を使って利用者に負担が来るのはおかしな話です。なのにそうした与党の政策のおかしな点が報道されない。これは野党民進党の支持母体である連合の傘下に電力総連がいて批判できないからなんです。
年明けとも噂される衆院の解散総選挙、そこで原発が争点になれば日本のエネルギー政策はかなり前進するのではないかと思いますけども、自民党は経団連、民進党は電力総連に気を使って脱原発に踏み込めない。 ある意味で日本にもトランプ的な改革者が必要なのかもしれません。
海外からのカンパはペイパルで、
立ち読みストアットマーク gmail.com まで。
国内のカンパはみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。